78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku. Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介しています。各学部の先生にご出演をいただき、生の情報をお伝えしていきます。今週は生命環境学部生命工学科の川上隆助教にお越しいただきました。川上先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生は生命工学科の先生でいらっしゃいますが、まずはこの生命工学科、どんな学科なのかご紹介いただけますか。
はい、学科の名前にあります生命工学というのは、我々人を含めた生物、そしてその生物を構成している細胞、さらにその細胞を構成している生体分子、例えば DNA やタンパク質などがありますけども、それらが持つ機能を解明して、その工学的、もう少し具体的に言います実用的な応用、例えばですけども創薬や再生医療、不妊治療、バイオ燃料などといったものを目指す学問分野になります。
はい、
で生命工学科、私が所属している学科というのは、この生命工学の知見に基づいて、開発された技術、つまりバイオテクノロジーですけども、それによって先ほどの応用、例えば創薬などですけども、それにおける課題を解決できる能力を備えた研究者や技術者の養成を目的としています。また学科の、教育としましては、生物と科学の両方を学ぶことができるというのも大きな特徴になっています。そして天然物創薬の研究で2015年にノーベル医学生理学賞を受賞されました大室聡先生が、生命工学科の前身の学科で興味を取られていたということもあって、この私の所属している生命工学科は、私が専門にもしています創薬にかなり関連の深い学科となっています。
その創薬の研究なんですが、どういった内容なんでしょうね。
はい、私自身は生物と科学を融合した、ケミカルバイオロジーという比較的新しい学問分野を専門として、新規の医薬品を開発するという研究をしているんですけども、その創薬の中でも私が行っているのは、より具体的には既存の医薬品には、2種類低分子医薬品と抗体医薬品というものがあるんですけども、それらに対する第三の医薬品として近年着目されていますペプチド医薬品というものを開発するのが私の研究テーマになっています。
ペプチド医薬品、ペプチドってどういったものなんでしょうね。
はい、ペプチドというのは、アミノ酸が十数個つながったものなんですけども、タンパク質が100近くつながったものなので、小型のタンパク質というふうに考えていただければと思うんですけども、あとよく皆さんが聞いたことあるかなと思いますが、大豆ペプチドという、健康食品があるかと思うんですけども、それ食品中の健康成分をとして使われているわけですけども、それを薬としても、利用しようというのが私の研究テーマになっています。
このペプチドを調整して、作る、研究をされてるっていうことなんですかね。
そうですね、で実際にその方法としては、たくさん数兆種類で非常にたくさんの種類のペプチドを作って、その中から、病気に 対する、タンパク質に作用する医薬品を、探索発見するというアプローチで、ペプチド医薬品の発見を行っています。
すごいですね、数兆種類なんですね。と、いうことは可能性は未知数ですけど、大変な部分はもちろんあると、
そうですね、
その最近行った具体的な調査についても教えていただけますかね。
具体的なイメージしやすい、病気の歯科の対象とした一つ目は、新規の高コレステル血症の治療薬の開発を行っています。で二つ目は新規の抗がん剤の開発をテーマとして行ってます。で3つ目は1型糖尿病や、関節リウマチなどの自己免疫疾患、自分の免疫で自分を攻撃してしまう、そういったような病気のに対する、新規の治療薬の開発になります。で4つ目が新規のアルツハイマー病の治療薬の開発になります。 そして最後5つ目が再生医療用の薬品の開発を研究テーマとして行っています。
さまざまなその開発を行っていらっしゃるんですね。
そうですね、はい、
同時進行で行っていくんですか。
そうですね、さまざまな病気に対する医薬品を作れるというのがこの私の研究テーマの特徴、もう一つの特徴にもなっています。
そのたくさんの研究なんですが、例えばどのような面で役立つんでしょうか。
はい、まあ、私、創薬の研究ですので、私の研究はさまざまな病気に対する、まあ、医薬品を開発するということで、まあ、病気にかかった時に、まあ、それを治す必要があるという際に役立ちます。風邪を、これまでに生まれてく、薬を飲んだことない方はいらっしゃらないかと思うんですけども、で特にその専門的な話でどういったところが貢献できるかという点なんですけども、先ほど既存の医薬品に2種類、あの低分子、まあ、1つ目低分子薬品というものがあると触れたんですけども、それと比べて薬理活性が高くて副作用も低いという点で、近年あの市場に出るようになってきたのが抗体医薬品というものなんですけども、例えばオプジーボといったもの抗がん剤があるんですけども、それには非常に高いと効果であるという問題点があります。それに対して私の研究しているペプチド医薬品というのは抗体医薬品と同じように高い薬理活性と効能とそれから低い副作用という長所を持ちつつ、さらに抗体医薬品よりも安いと安価であるという長所があるので、まあ、今後高齢化社会の医療における問題点を解決すると、医療品に対する問題点を解決するというふうに期待されているものになります。
確かにこれは期待が膨らみますよね。
はい、
あの今まであった低分子薬品と抗体薬品のいい部分両方が、
そうです、
ね、合わさったものがペプチド薬品ということですもんね。
はい、はい、そういうふうになります。
先生が研究のやりがい感じる部分はどういった点でしょうか。
はい、まず研究面としてはやはり他の人が誰も達成していない研究を達成できた時で、まあ、実際そのような研究テーマを自分としても設定しております。またあの、まあ、教育面という点なんですけども、やはり研究に強く興味を持つ学生さんと一緒に研究を進めている時が非常にやりがいを感じる時です。なので、創薬医薬品開発に興味を持って、さらに、山梨大学出身でもあるノーベル受賞者の小村聡先生の次世代となるような、学生さんの入学をお待ちしています。
やはりこうね、生命なので皆さんの命や健康につながるっていうところ、はい、本当にやりがいがありそうですもんね。
はい、そうです。
来週も川上先生にはご出演いただきますので、質問などある方は山梨大学フューチャーシートまで送ってください。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデイの番組終了後、番組のブログから聞いていただくことができます。FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、こちらもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の情報を中心に、教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介しています。山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。